その日にはあなた方がもはや私に何も尋ねないと。十字架を目前に控えた主イエス・キリストはおっしゃいました。23節に記されたお言葉です。あなた方はもはや私に何も尋ねない。つまりその時にはあなた方が私に尋ねることは何もない。知るべきことが何もかも明らかになるからだということです。なぜこんなことが、どうしてこういうことが、これからどうなってしまうのか、神は一体何をお考えになっていらっしゃるのか、主イエス・キリストにお尋ねしなければならないことが何もなくなる。その日には何もかもが明らかになるからだと主イエスはおっしゃっています。主の弟子たちが知るべきこと、私たちが知るべきこと、いいえ、すべての人間が不安の中で神に問いたいと願うすべての問いへの最終的な答えがその日には与えられるのだというのです。その日には隠されたままの神の御心などありません。私たちの知るべきこと、その真実の上に私たちの生活が営まれていく世界と人生の土台、神の据えられたその土台が明らかにされます。しかしその土台が明らかにされるまでは人は苦しみに苛まれ続けます。泣いて悲嘆に暮れる時を耐えなければなりません。自分以外のこの世がキラキラと輝いて喜んでいてうまくやっているように感じなければならない時を孤独に過ごさなければなりません。しかしそれはほんの少しの間です。しばらくすればその悲しみは喜びに変わります。必ず変わります。主イエス・キリストはあなた方のその悲しみ苦しみは生みの苦しみだとおっしゃいました。今苦しんでいるもの、今悲しんでいるもの、それはあなたに与えられた生みの苦しみだ。そこを通って喜びが生まれる。そこを通って命が生まれる。その時には前の苦しみはその今の喜びに凌駕され再び思い起こされることがない。大きな喜びです。心からの喜びです。そして22節後半のお言葉に注目してください。その喜びをあなた方から奪い去る者はいないのです。その喜びは奪い去られない。誰にも奪われない。たまたま偶然巡り合わせが悪くこの身に降りかかるさまざまな思いがけない試練によっても失われることがないだけではありません。奪い去る者はいないとキリストはおっしゃいます。つまりあなたを目指してあなたをこそ苦しめあなたをこそ悲しませようと 明確な意思を持って近づいてくる人間、悪魔的存在もその喜びをあなたから奪い去ることはできないというのです。絶対にできない。だからその日からの地はこの世に由来する思いがけない傍若無人な力に囲まれて、四面楚歌に敵に囲まれても、私はどうなってしまうのですか。私の心と体は殺されてしまうのですか。滅ぼされてしまうのですかと、主なる神に、主イエスキリストに真剣にお尋ねする必要がなくなるのであります。いいえ、もちろんお尋ねしてもよいのです。嘆いてよいのです。祈ってよいのです。不安な心を、不安な思いをそのままにこのお方の前に注ぎ出すことが許されているのです。それは隠れてしまった神を、不在の神を呼び覚ます宗教の祈りではありません。一人では持ちきれない思いが流れ出る場所を得ており、あなたは打ち叩くことのできる父の胸、すがることのできる父の胸の前にあるということです。このように私たちの主でいてくださる御父が、御子が、あなた方が私に尋ねることは何もない、私たちの知るべきこと、その真実の上に生活が営まれていく世界と人生の土台、神の据えられた土台が明らかにされ、私たちから取り去られない心の底からの喜びを与えられる、その日が必ず来ると約束なさいました。その喜ばしい人は一体いつのことでしょうか。見えなくなった主イエスが見えるようになる日のことであります。今日の聖書の箇所の記述によれば、見えなくなった主イエスが見えるようになる日のことです。この御言葉を最初に耳にした弟子たちにとっては次のようなことでありました。今まで神様の御心を解き明かしてくださり、それによって世界と人生の秘密を紐解き、生きる道しるべとなってくださった主イエスが、これから十字架にかかり死んで葬られようとしているのです。主イエスとの別れが近いのです。それが彼らの混乱、悲しみ、苦しみの原因となっております。主イエスが去っていかれる、それゆえ神様の御心が分からなくなってしまうのです。飼い主のいない右往左往する羊に逆戻りしてしまうのです。しかしまた弟子たちだけではありません。主イエスが十字架につけられた日には全地は暗闇に覆われました。神の不在、神の日食が全地を覆ったのだと福音書は記録しております。だからこれは信仰者だけに関係のあることではない、主イエスを現に愛している者だけに関係のあることではありません。世界が神の不在を経験したのであります。主イエスが十字架におかかりになったとき、神はその御顔を隠されました。つまりこの十字架の出来事の記述に従うならば、 神の不在の経験というものは故なきものではなく、確かにある期間におけるこの世の現実であり、だから全ての人の暗闇の経験は、それは神の不在の経験として真剣に考えられなければならないことなのであります。もしも教会の使う言葉に馴染みがないのであるならば、ここは一旦神という言葉を次のように言い換えてみても差し支えないと思います。これこそが私の生きている意味だ、これこそが自分の人生の道しるべだ、これを支えにしている、支えになっている、こういうものが誰にでもあるでしょう。人生の意味、生きることの価値、もっと単純に言って生きる喜びを誰もが持っていると思います。誰にでもあります。大それたことでなくても良いのです。自分の生きる意味を感じさせてくれるささやかな喜びがあります。でもそれが見えなくなってしまうことがあります。喜びよりも悲しみ苦しみの方が大きくなり、人生の輝きが色褪せ、人生の喜びが顔を隠して、毎日が暗闇のようになってしまうことがあります。その最大のもの、どうにも出口の見えない深い暗闇を神の顔の隠れと名付けてみるならば、これは信仰者に限らず誰にでも覚えがあることですし、誰にでも関係のあることだと言わなければならないと思います。信仰者というのは、その神の顔の隠れを言葉そのものの意味において神の隠れとして経験する者たちのことであります。しかしその誰もが経験する極めつけの暗闇がしばらくすると終わるのだと、シュエスは弟子たちに約束されました。神の御顔の隠れをもたらしたシュエスの十字架と、そこから始まるシュエスの不在がしばらくした後には決定的に終わるのだと約束してくださいました。その日が来るならば、そこから先はもう二度とこの世界に神様の日食が起こることはない、約束してくださいました。再びシュエスが来てくださり、お会いしてくださる、その時神の隠れが終わる、永遠に終わる。私は再びあなた方と会い、あなた方は心から喜ぶことになる。その喜びをあなた方から奪い去る者はいない。このシュエスの言葉はつまりそういうことです。これはキリスト者たちにとっては、この講談のから語られる言葉によって何度も聞いてきた自明のことでありながら、まだ教会とつながりを持って日の浅い方にとっては大胆な言葉として響くのではないかと私は思います。神の隠れ、すなわち悲しみが喜びを上回ってしまう人生の日食が永遠に終わり、もう二度と繰り返されることがない、それがたとえ個人のローカルな暗闇ではなく、全地を覆うような グローバルな暗闇の経験であったとしても、悲しみが喜びを凌駕する、神の不在の経験が終わると、それからの日々は誰にも奪われない喜びに伴われる日々です。それをあなた方は経験するのだと言われているんです。主イエスキリストを信じる者にとって、このような誰にも何者にも奪われることのない喜びの生活は、改めて申しますが、22節で主イエスがおっしゃるように、主イエスが再び来て再び私たちに出会ってくださることによって決定的に始まります。むしろ主イエスと共に居続けること、主イエスの顔が見れること、そのこと自体が喜びの目当てであります。先ほど歌いました賛美歌、詩編42編を土台とした賛美歌でありますけれども、そこにもありました、私たちの望みは御顔を見ることです、神様あなたの顔を見ることです、そうすれば私は、私たちは幸せなのです。主イエスの弟子たちはもう一度主イエスとお会いするのです。いいえ、もう一度お会いしたのならば、もう二度と別れることがないと約束されているのです。それからの地はこのお方とずっと一緒なのです。主イエスに再びお会いすること、そのような希望に生きること、このことを教会は再臨の信仰と呼び習わしてまいりました。再臨の信仰、再び望む。例えばルカによる福音書と使徒言行録の記述によれば、十字架とご復活のキリストが弟子たちの目の前で天に昇られ、それを呆然と見つめていると、気づけばふと弟子たちの傍らに天の御使いが立っておりました。弟子たちはその天使にこう告げられます。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれたのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになると。再臨の信仰です。そしてこの再臨の信仰というのは終末の信仰でもあります。再臨の信仰とは世の終わりを待ち望む信仰であります。世の終わり、おどろおどろしいことを想像するかもしれませんが、丁寧に申しませば、世の終わりを待ち望むといっても、世の破滅の時を待ち望むんじゃありません。完成の時を待ち望むのがキリスト信仰であります。主イエスが誰の目にも見えるお姿で再び来られる再臨の時というのは、神様の正義が実現する時として待ち望まれています。しかもその正義を実現してくださる神は、その一人子を賜るほどに世を愛された神であられます。その神は愛に満ち溢れた正義を、誰の目にも明らかになる形で、この世全体に見えるものとして行き渡らせる日として、その再臨の日を引き起こしてくださる。今日共にここまで聞き続けましたところで、主イエスキリストがお語りになるその日、またしばらくすると私を見るようになると おっしゃるその人は、この再臨の日、終末の日のことでしょうか。今日共に聞いています聖書箇所16節17節18節19節には、しばらくするとという言葉が連発されております。苦しみの時を耐えるように、悲しみの時を耐えるように、それは必ず終わるからと一生懸命に励まそうとされる主イエスの思いが、この小さな一言にあふれているようです。もうしばらくのことなんだ。励ましの御言葉、慰めの御言葉です。けれども、もしも主イエスがおっしゃったそのもうしばらくが、千年を一日のようにご覧になる永遠の神の眼差しにおいてのもうしばらくの時であるならば、そしてキリスト教会が2000年間待ち望み続けていた再臨の終末の時であるならば、正直言ってこの主イエスのお約束はなかなか厳しいものであると思います。時間の中を生きている私たちにとっては、主イエスのもうしばらくが永遠と比べられているもうしばらくであるならば、それはあまりにも長すぎると、そういう思いが湧かずには折れないでしょう。ところが、主イエスがここで約束されたその日というのは、おそらく再臨の日のことではないのです。ここで主イエスがおっしゃるもうしばらくとは、神の尺度におけるもうしばらくではなく、私たち人間の時間でのもうしばらくであったと、そう理解すべきだと思います。ある聖書学者は、主イエスがここでお使いになりました言葉を忠実に訳しまして、誠に誤解なきように、これを少しすればと訳してくれています。少しすればあなたたちはもはや私を見ない、そしてまた少しすれば私を見るであろう。主イエスがこの言葉を最初に弟子たちにお語りになってから少しの後、ほんの数時間後に、このお方は十字架にかけられ息を引き取られることになりました。少しの間、数時間後には弟子たちには主イエスの姿が見えなくなったのであります。その少しの後に、全地は暗闇に覆われ、神はその御顔を隠されたのです。けれども、またほんの少し後に、彼らは主イエスを再び見るようになりました。墓の中に葬られ、黄泉に下られ、見えなくなったこのお方は、ほんの少し後に、ほんの3日の後に、お蘇りになられたのでした。だから今日、私たちが耳を傾けている聖書の言葉、主イエスの語りかけが見つめている、しばらくすると私を見るようになる、私は再びあなた方に会い、あなた方は心から喜ぶことになる、その喜びをあなた方から奪い去る者はいない、と主イエスが約束されました主イエスとの再会、そして二度と取り去られることのない主イエスと私たちの喜びの生活を始めるその日というのは、3日目のお蘇りのその日のことであると、主イエスがそうおっしゃっていると聞くべきだろうと私は思います。 つまりイエス・キリストのご復活以来、弟子たちはこのお方の御顔を失うことがもうなくなっているのです。それ以来、神の顔の隠れは永遠に終わっているのです。神がもうその顔を隠されることはありません。神がその御心を隠されることはもうありません。どのような悲しみ、どのような苦しみの中にあっても、これからどうなってしまうのか、神は一体全体何をお考えになっていらっしゃるのかと問う必然はもうないのです。なぜならキリストのご復活以来、それは明らかだからです。キリストは黄泉の淵より御父によってよみがえらされ、弟子たちのところに戻ってこられお会いし、たとえ天に昇られようとも、むしろ不思議にもその昇天によってますます弟子たちの近くに来られたのであります。十字架とご復活の主イエス・キリストはあなたと共におられることを選ばれました。インマヌエル、神は我らと共におられる、神はあなたと共におられます。神の絶対的な御心として、最終的な決定として、誰にも何者にも覆されることのない決定事項として、神はあなたの味方であり、あなたと共におられる主であることを選ばれました。雨が降ろうが槍が降ろうが、あなたの人生に何が起ころうが、日本がどうなってしまおうが、この先世界がどうなっていこうが、主イエス・キリストはもう離れない、もう隠れない。インマヌエル、神はあなたと共におられます。これこそキリスト信仰の奥義であり、不思議であり、神秘ではありますが、もはや隠された謎ではありません。イエス・キリスト、このお方のもう一つのお名前であるインマヌエル、このお方において神は私たちと共におられると、このこと以上の秘められた神の御心も、これ以外に隠されている神の最後のご計画もなく、インマヌエル、神が共におられる、これが私たちが経験することの許されている今であり、永遠の神の御心であります。そうであるならば、キリスト教会が2000年間待ち続けておりますキリストの再臨とは、不在のキリストが再び戻ってこられることなどではありません。今私たちと共にあるキリスト、私たち信仰者の目においては現に見られ、出会っていただいている共なるキリストの臨在が、誰の目にも明らかになり、誰に教わらずとも全ての人がそれを自分自身の目で、自分自身のこととして確かめることのできる日のことであります。終末っていうのは、三千草木しっかり全被造物の自然天然として、このキリスト復活以来の神共におられる事実に全てのものの目が開かれる、その日のことであります。 その日が来るまでは神に見捨てられたと思い込んでいた者が、あるいは神を殺してみなし子になってしまったと思い込んでいたこの世が、捨てられなってなどいなかったし、神は隠れてもおられなかった。いついかなる瞬間も自分と共に生きておられたことを自分の事実として受け取り直す日のことであります。しかしその終末において、すべての人の全被造物のただ一つの現実となって味わわれるように定められている、このキリストご復活以来の事実というのは、今この時も全然隠されていないんです。全然隠されていない。主イエスキリストを見れば少しも隠されていないんです。主イエスキリストの出来事の中にはっきりくっきりインマヌエルが光り輝いております。その日にはあなた方が私に尋ねることは何もない。それは今日この日、この時のことでもあります。我々が問わなければならない、隠された御心などないのです。いいえ、もちろん苦しみ悲しみ毎日の不安の中、私たちには問うことができるお方が与えられているのです。私たちの心は溢れ出す場所を持っています。向かうべき場所が与えられております。答えを待つ必要がありません。私が問える、このお方に今問うている、このお方に向かって嘆いている、祈っている、このお方の名において父の名を呼んでいる、問わずには折れないような悲しみが痛みが私たちの生涯には与えられることがありますけれども、私が問うている、問えるということにおいて、すでに私たちの問いには答えが与えられているのです。すでに私たちの丸ごとは聞くべき答えに包まれているのであり、つまりそこにキリストの名があり、インマヌエルがあるのであります。キリストは隠れておられません。そのお方の名はインマヌエル。そのお方の中に私たちがおり、私たちの中にそのお方がいる。この礼拝において、説教の言葉において、洗礼の水において、聖餐のパンと杯において、兄弟相互の交わりにおいて、密室で捧げる祈りにおいて、あるいは途方に暮れる悩みと心の底から湧き上がるそのうめきにおいて、インマヌエル、このお方は私たちと共に、私たちはこのお方と共に。あなたと主は一つです。あなたの問いは主の問いとなり、主の問いはあなたの問いとなります。主のお答えがあなたの答えであり、あなたの答えが主のお答えになります。一つです。23節、その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねない。アーメン。はっきり言っておく。あなた方が私の名によって何かを父に願うならば、父はお与えになる。今まではあなた方は私の名によって願わなかった。願いなさい。そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされる。私たちの祈りがキリストの名による祈りになります。 私たちの祈りがキリストの祈りとなり、キリストの祈りが私たちの祈りとなります。アーメン、アーメン。インマヌエル、アーメン。私たちの喜びだけじゃありません。インマヌエル、アーメン。これは神の喜びです。神があなたを喜んでおられます。マラナタ、主よ来てください。急いで来てください。祈ります。御父よ、あなたの今この時の臨在に、あなたが共におられる現実に、ここにいる者たちの目を開いてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。